滋賀県U ターン物語第7回目はザ・ハイドウェイファクトリーの森下直也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません。
まず早速なんですけれども、そもそも滋賀県を出た理由とか、まあ、滋賀県にもともと出る前に何をしていたかなどお聞かせいただければなと思います。
一応滋賀県を出た理由としては、その、もともと飲食店を滋賀県に出したくて、まあ、どうせやるんであれば、まあ、東京の、まあ、もちろんおしゃれなところとかで経験してちょっと出店したかったというところで、東京に修行に行きました。
高校まで滋賀県ってことですかね。
高校卒業して、はい、一応大阪の大学に行かせていただいて、はい、そこからちょっと現場仕事をして、はい、そこからもう東京に来ましたね。21歳ぐらいですね。
高校の時にもうそもそもちょっと滋賀県は将来的に出たいわというか、もう高校卒業したら出ていきたいわみたいなところは終わりだったんですか？
いや、特にもうなくて、はい、それこそもう現場してて、はい、その当時おしゃれなカフェ巡りをちょっとハマってた時期があって、はい、京都とかばっかり行ってたんですけど、うん、でその時にその友達がそのおしゃれなお店滋賀に出してよっていうので、はい、言われたのがきっかけで、はい、あ、じゃあ出すわ言われてでもすぐに東京行きましたね、はい、仕事辞めて。
あ、なるほど。でもそもそも出た理由っていうのは、おしゃれなお店を滋賀県に出すために、
それ出すためですね、
まあ、おしゃれなお店を出すために修行するんやったら、まあ、ここ
海外か東京、はい、うん、大阪はちょっと近かったんで、うん、けど海外僕英語喋れないんで、はい、じゃあ東京行こうかっていうノリで、もう本当に
思い切りがだいぶすごいな。
決めたら基本的にやらない気が済まないタイプなんで。
で出て東京ではもうずっと飲食店で働かれてらっしゃったんですか？
もうそうですね、すぐに何やかんやでいいところ見つかったので、はい、そこですぐ正社員になって、はい、7年8年ぐらいですかね、働かせてもらって。
でその8年、まあ、働く中でそろそろそういうお店を自分たちでも自分で始めてみよう。
そうですね、まあ、30までにっていうのは決めてたので、はい、それまでっていうのも伝えてたので。
で戻ってきて、もうこのサイズを多分個人で始めるってなかなか滋賀県だとケースとしてないじゃないかなと思うんですが、やる段階ではある程度規模サイズ大きいもの、もしくは滋賀県にないものを作りたいっていう思いで。
そうですね、滋賀県に、まあ、ないものもそうですし、規模感はその他の人ができるようなことは全く興味ないというか、したくないっていうのはあったので、で、じゃあ大手さんとかも、まあ、僕ら個人事業主とか最初にやって大手に勝とうと思った時に、何ができるのかなって考えた時に、じゃあ広さぐらいはせめて、まあ、関西でも、まあ、一番広いような、まあ、滋賀県では一番でかいレストランを作ろうと思ったので、はい、深さだけならまあ勝てるかなっていう何かを勝たないと。
なるほど。
大きさもサービスも、でその目に見えないことは基本的に難しいので、
はい、
やっぱなんていうんですかね、サービスがじゃあ日本一とか滋賀一って言っても、はい、結局自己満に近いっていうのはもちろんそこの部分では気にはしてるんですけど、なかなか伝わりにくい。じゃあ料理が日本一美味しいっていうコンセプトでやったとしても難しいので、まあ、見て分かるところで何か関西一は欲しかったです。
実際来てもらうとこの広さを飲食店でやってるところはないと思うので、
そのないっていうのが逆にミソというか、他の人がやらないことをやりたい。なのでまあその駅地下とか、皆さん大体飲食する上で考えはるのが、まあ立地、
はい、
立地、駅から近くてアクセスが良くてとか、もうそういうのはもう一切考えない、逆にですね。もう 駅の距離なんてもう見てないですし、はい、あと国道沿い、まあ、車通りが多いところも離れたんで嫌だったんで。
不動産屋さんに行かれた時に多分そういう条件をお伝えされて、リストとして候補がまた何個か上がってこられたのかなと思うんですが。
そうですね、
ここがもう入った時にここだ、もうここでやりたいってなられたんですか？
そうですね、もう大きさ的にも、場所も分かりにくいところにあったので
それが良かった
ですね。
この大きさ、ほとんどその DIY で自分たちで施工をデザインされてっていう形ですかね。デザインは専門の会社？
いや、もうデザインも全部自分でやりました。
やってらっしゃって、
業者は基本入れてないですね。
期間としてはどれぐらいかかったんですか？
3ヶ月半ぐらいです。
をこのサイズを、
まあ毎日朝から夜中までずっと作業してましたね。
それはその、まあ、費用的な部分もそうやとは思うんですけど、自分が理想に近い形をやるときに自分が一番やるのが手っ取り早いというかイメージに近いものを作れるという、
まあその工務店さんとか一度、はい、まあ、お話しさせてもらったときに、はい、まあ、もちろん値段的に高かったっていうところもあるんですけど、はい、まあ、その東京でやってるときとかにも打ち合わせとかよく店舗出す立ち上げとかもいろいろ経験してたんですけど、はい、どうしてもそのイメージは先ほどおっしゃったように伝わらない、
うん、
僕がしたいイメージ、あとすごい気使うんですよね業者さんって意外と、はい、こう作業してる中で例えば作ってもらいますできましたって言われて全然なんかイメージと違ったら作り直してとかも、うん、あんまり僕ちょっとそういうの言えなくて、
はい、
それがまあ作り直してもらってもまたダメやった時とかもまた作り直せって言わなダメなんですけど、そういうのですごい気使うんですよね。
なるほど。
だからもうその基本的に気を使いたくないっていうのはあったので、
はい、
もうそういうの、しかも職人さんって結構頑固な人多いので、
じゃあもう自分たちでやった方がもう気も使わないですしね。
まあそうですね、
やりたいよりももちろんできますし、
これはちょっとできないとか言われるのも嫌であって、
はい、
例えば床とかテーブルにしても作ったんですけど、じゃあプロからしたらこの隙間が気に食わないんですよね、はい、この曲がりとかも、
はい、
僕らはその基本的にコンセプトはアメリカの古い倉庫でやってるレストランだったので、
はい、
こういうアメリカ人特有の雑さを残したいというのもあったので、だから隙間とか、こういうのも全部曲げてあえてボコボコで作りましたけど、
その今回ここのお店の場合はアメリカの古い倉庫っていうイメージがあるんですけれども、はい、そのイメージ自体は3ヶ月前であったり半年前の時にお店をやろうとした時にイメージされてらっしゃったんですか、そういう部分にしたいっていうのが。
そのニューヨークに行ったことがあって、はい、まあ、もちろん飲食の勉強で行ったんですけど、
はい、
でその時にまあニューヨークのブルックリンあたりのお店4日か5日行ったんですけど、70店舗くらい回らせてもらって、
はい、
でその見つけたお店、まあ、紹介していただいたお店がそのちっちゃなハンバーガー屋さんだったんですよ。で飲みに行くぞって言って先輩に連れて行ってもらったんですけど、そのハンバーガー屋さんの中に入ると、まあ普通の小さな原色を使ったハンバーガー屋さんみたいなちょっと明るい感じの色のちっちゃいハンバーガー屋さんで、どこで飲むんだろうと思ったら奥にその大きな人が立ってて、
はい、
ID 見せろって言ってパスポート見せたら隠し扉になってて、中はすごいこういう雰囲気のバーで満席みたいな。
へー。
でそれにちょっと感銘を受けたっていうのと、
はい、
まあ、それがでかいですね。それでまあどんどんニューヨーク、ブルックリンが好きになって、まあ、調べていくうちにそのアメリカの禁酒法ってご存知？
はい、わかります。
思いますか？
はい、
だから20年から大体30年ぐらいにアメリカでお酒飲んだらあかん時代があったので、うん、その当時からやってるお店がちらほらブルックリンに残ってたの で、そういうとこも片っ端から行って、じゃあそういうコンセプトでやろうっていうのはもうそこで決めました、ね、うん、こういうコンセプトで日本でやりたいなと。
じゃあ行くまではそのお店のイメージも探しに、
まあ、行くときはもう本当にもうアメリカのセンス、ブルックリンのセンスを見たいなっていうぐらいの、いろんなとこ見たいぐらいですよね。
実際見てみたらすごく感化されたお店、雰囲気、
そうですね、
雰囲気があって
間違いなくおしゃれだったんで、
これを滋賀県でやってみたいという形で、
まあ、自分のお店、まあ、滋賀でやりたいなっていうのはありますよね、
はい。
なのでうちのお店のコンセプトは一応そういう形の禁酒法をモチーフにしているので、先ほど言ったその分かりにくい場所、
うん、
だから駅から国道からは外しさせてもらって、お店の名前も隠れ家倉庫という意味合いをつけて、
はい、
あとそのお店の名前もまあなんていうんですかね、覚えてもらいたくないというか、
はい、
あんまりその隠れ家で売っている中で何々のお店行こうって言われるのも嫌だったので、まあ、わざと長ったらしくしたっていうのは、ザ・ハイダーウェイ・ファクトリーっていうのをちょっと覚えにくいと思うんですけど、
はい、
それはあえて覚えにくくして、あそこなんちゃら倉庫行こうって言ってもらえたらいいなっていう。
今お話を聞いてもすごくそういう意味では飲食店のセオリーとかお店を始めるセオリーからはずれてる部分ではあると思うんですけど、そういうチャレンジングができるっていうところはやっぱり他の人がやってることをしたくないっていう部分であったり、 新しいチャレンジをやってみたいというところ
を、まあまあ他の人ができること、まあ、別にこういうのも別にやろうと思ったら多分できあるとはもちろん思うんですけど、はい、基本的にあんまり興味が出ないというか、誰でもできる、うん、誰でもできるなんて、まあ難しいですね、言葉選ぶんですけど、はい、難しいですね。まあ基本的にインパクトとか他にないものっていうので勝負した方が、まあビジネス的な考えではありなのかなというところで、面白い、まあ自分がただ単にそういうお店があったら面白いなっていう思う感覚で作りました。
実際に作ってオープンしてから数ヶ月経って、その部分っていうのはやっぱ成功やったなっていう部分に今つながってきてらっしゃいますか？
そうですね、宣伝もインスタグラム
だけで、はい、
まあ、最近グルナビ入れましたけど、それでもまあそれは企業様用とか団体貸し切り用でちょっと入れたぐらいなんですけど、基本的にはもうインスタだけでもずっと満席でしたからね。人が人を呼ぶというか、
そうですね。
でも滋賀以外でもまあ京都和歌山とかもその辺りのところから来てくれますね、車で。
滋賀県に、まあ、このサイズがないっていうのもあるんですけど、インスタグラムでこれだけお客さんを呼び込めるんだなっていう成功例の一つなのかなとは個人的に思ってまして、
まあ、やり方じゃないですかね。その辺は結構もうずっとマネージングしてたので、
はい、実際にこう一回出てみて、でまたこちらに戻ってきてお店を始めてみて、この出た前と来てからの滋賀県の印象ってのは変わりましたか？
まあちょっとおしゃれなお店は増えたなっていうイメージでしたね。その僕が当時出た時はもう本当に、まあ、あったらすごい失礼なんですけど、まあ、知らなかったというところで、はい、そういうお店を知らなかったんで京都にばっかりいてたので、滋賀にあんまりそういうのを求めに行かなかったというか、チェーン店が多いイメージがあって。
そうですね、すごくそれはあります。
個人でやってあるカフェも、まあ、ちっちゃいとことか知ってますけど、あんまりこじんまりとしたカフェとか行くと逆に気使っちゃうんで、
はい、
今大きいとことか行ってましたけど、京都とかで。こっち今帰ってきて、そのインスタで結構琵琶湖の何か見えるカフェさんとかできてるんで、
はい、
ちょっと盛り上がってはきてるなっていう印象ではあります。
今現状このお店が成功という形でどんどん人がやってこられて、次なるチャレンジとかその部分はどうですか？
まあその何かっていうよりかはもう自分が楽しめる仕事をしてればいいかなと。他の人から見て、まあもちろん魅力があって、なおかつ自分がやってて楽しい仕事をしてれば、僕基本的にそのお金儲けビジネスっていう部分ではあんまり意欲はないのかもしれないです、
はい。
人って何か違う仕事をやってたりとか、
はい、
まあ、日本だけにとどまらずちょっと海外とやり取りする仕事をちょっと増やしていこうと思っているので。
それは飲食の部分で？
飲食でもいいですし飲食以外でもいいですし、もうそういうのはもう本当にやりたいと 思ったらもう何でもやるんで、
はい、
思うまではもう自由に生きてとかね、いろんなところに行って感覚磨いて。
その感覚っていうのは、まあ、すごく昔の話をというと、まあ、中学校とか高校生の当時からそういう部分ってのがあったんですか？こう将来なりたいとか。
いや全くなかったです。
その当時はどんな感じ、客観的に自分を見たとして中学校高校の時、
まあ、昔も今もそうなんですけど、はい、基本的にそんなに何も考えてはないと思います。その考え込むのが苦手なので、はい、思いつきできるやいいやん思ったらやるみたいな、うん、深く考えないというか。よく言われたんですよね、この立地で、はい、うん、このキャパで飲食やるっていう時にこの、まあ、地元の経営者の先輩とかに、
はい、
やめとけとかはよく言われるんですけどやめとけって言われたらすごい燃える。
やる気に
やったことない人にやめとけって言われても何の意味もないというのは、やってから言えよって感じ。やらな分からへんかな。
今形にされて、実際多分その人たちもあこういう正解成功のやり方があるんだなっていうのも、
うん、まあそれは滋賀に行ったら僕も分かんなかった感覚ではあります。
やっぱり一回それは出たからみたいなところは、
出たからはでかいですね。滋賀にいる感覚とはちょっと違うかなって思いますけど、実際に僕がずっと滋賀にいたらこの感覚はなかったなっていうのは、
それはやっぱり出て選んだ地域が 東京やから良かったっていう部分ですか。
まあ、東京から必ずしもってわけではないと思うんですよね、
はい、
東京行ってるからなんかおしゃれなお店ができるってもう思わないですけど、感覚が、アメリカとか海外とかもともと好きだったので、そういう古いヴィンテージのものとかも大好きだったので、
はい、
まあ、そういうところに行く機会も多かったので、どうなんですかね、一概に東京行ってもね。
そうなんですよ、うん、で実際こう今までお会いしてきた中で U ターンで帰ってきてる方は比較的東京から帰ってきてる方がすごく多くて、でそういう方は実際に事業をされてらっしゃって、あんまり滋賀県ではないような事業をされてるケースが多いですね、
うん、はいはい、
なのでそういうところで共通する東京っていうワードはやっぱりなんか刺激を受けるであって、
まあ、刺激はもちろんありますけどね、もう元々滋賀でゆっくり育った僕からしたらちょっともうゴミゴミがしすぎたなっていう
8年間ぐらいですか、
まあ、楽しいんですけど、合うんですけども、基本的にやっぱりずっと一緒のところは飽きちゃうんで
飽きましたか最後らへんとかは。
あ、まあ、飽きたという表現があった、まあ、飽きたというか、まあ、普通に飽きましたね、東京に飽きました。まあ、東京で全部やりたいことやったとかいうわけではないんですけど、
はい、
なんか違うとこ行きたいなぐらいの。
それでまあ地元で約束してたカフェをやろうかな。
そうですね、また東京はもう何でもあるんで、何でもあるところに出したところで、は
い、
まあ、感動は少ないなっていうところはありましたね。滋賀の人にもちょっと感動、まあ、東京なりのそういう海外の雰囲気をちょっと少しでも味わっていただければという思いでずっと作ってます。
次の、まあ、地域っていうのは別に日本に限らないんですけども、ああいう国の文化面白いよねとか、例えばアフリカとかあんまり日本人が馴染みのない国がなんか面白そうっていうのはあったりされるんですか。
基本的にもうアメリカ以外そこまで興味がないというか、今のところは、はい、うん、まあ、アメリカ、まあ、フランスとかはちょっと興味ありますけど、
はい、
文化はどうなんですかね、よく分かんないです、まだ見てないんで自分で。
今後の、まあ、展望っていうわけではないですけど、森下さん個人の感覚値で例えば1年後とか、
はい、
3年後とか5年後とか、このお店をちょっと抜きにしたときにこういうことがしたいなとか、こういうものを味わってみたいなっていうのはあったりしますか。ずっとチャレンジし続けたい、ずっとやってないことをやり続けたいになるのか、うん、その中でも新しいものを得にどこかのところに滞在してみたいなとか。
あんまりね、そういう先のことよく聞かれるんですけど、何も考えてないんですよね。
なるほど。
できればいいなとかそういうのも言うのもあんま好きじゃないので、
うん、
うん、だから昔言われたのはちょっと有言実行って僕言葉あんまり好きじゃなくて、はい、無言実行の方が好きなタイプなんで。
いつの間にかやってるとか。
そうですね、そんな、うん、先のことはちょっとわからないんで、よく先のことを決めて行動しろっていうふうに言われるんですけど、あんまり考えてない、考えてない、わからない、やりたいことはわからないというか、そんなに決めたこれはやりたいっていうことはあんまないですね。この先やりたいとかはあったらやっちゃうんですよね、もうすぐ。
なるほど。でそこの時のリスクに関してはやらないとわからないですからね。
やらないとわからないと、そこはもう自分の経験と相談ですよね。さすがにもう無理やなって思うこともありますし、ただやりたいようなことはもちろん、やりたいけどちょっと無理やなってことはもちろんあります。ここに関してはもう見えてたので、は
い、できるしうまくいくっていうイメージも、
まあもうさすがにね、うまくいくイメージないとやりきれないですよね、
このサイズは。そうです
ね。逆にやりきるからいいっていうところはあります。これが例えば半分の大きさとかになってたらまた違ったと思いますし、やっぱその分かりにくい場所でこの大きいところがドンってあるっていうのが基本的にうちの会社、まあのコンセプトとしては予想を超えるっていうコンセプトで何でもやってるんですよ、はい、まあ、レストランの味にしてもサービスにしてもなんですけど、予想を超えた先が感動があって、
はい、
その感動というのは人に広げたくなるっていうので一応 やらせてもらってるので、だから基本的に予想を超える 内観外観でやりたかったですね、
うん、
お店は
十分できてるのかなと、うん、そうですね、
予想させないというか、
うん、一番最後になるんですけれども、多分こういう形で成功してらっしゃる方って滋賀県ではなかなか少ないのかなとは思うんですよ。で、はい、そうなった時に今みたいに将来何したい、もっとこの先どうなるんですかって気になる方も結構いらっしゃると思うんですね。
僕自体が、
そうです、です。森下さんに対してすごく興味がある方、もしくはこのお店に対してすごく興味がある方、
うん、
でそういう方が来られた時にいつもどういう形でこうしてみたらいいやとか、いやもうそんな悩めたらもうチャレンジしてみないよとか、
あんまりね質問相談とか、なんか、まあ、よく乗るんですけど、
おうおう、はい、
よくまあ昔の自分、まあそのうじうじはしなかったっていうので、
はい、
先ほど言った通りやりたいことあればやればいいと思いますし、アドバイスも何もないという、はい、やることでこう2つで迷ってるんですよとかはいいんですけど、
はい、
悩むですよね皆さん、
うん、こう多分悩むっていうのはやってリスクを負って失敗したくないっていう部分の可能性を下げるために悩んで質問してリスクを下げれる、失敗する可能性を下げれるような答えを求めてらっしゃるのかな、それこそ成功した人たちに、
うーん、
なので聞いちゃう、なんかその答えをすごく知ってそうなイメージがあるので、
どうなんですかね、リスクもちろん減らすって思ったこともあるんですけど、はい、僕はいろいろな人に聞くのやめたんですよ、逆に、
はい、
聞くと否定的なことしか言われないんで、
はい、
どんどん不安になるんで。
なるほど、森下さん不安になるんですね。
一応なりますよ、そらさすがにな
りますか。
そらなりますよ。
だからもう聞くのをあえてやめて、
もう自分の熱量が冷めないうちにやってしまいたいというのはいつもあります。人から何か言われるとふって冷めちゃうことがあるんで、
はい、
例えば何か欲しい、いや車が欲しい、いやもう買おうって決めてる中で車詳しい人と喋ってたら、あの車例えばすぐ壊れるよとか言われたらちょっと冷めちゃうじゃないですか。それが仕事でもやっぱあって、そのままの勢いでやっぱ買ってしまうとかやってしまうっていうのはいいとは思うんですけど、人生一度きりっていうのは本当に思うんで、
はい、もう悩んでるリスクを取るのが怖いなって言ったらやってしまう。
別に借金だって別にね、その額にもよりますけどね。
最終的に自己破産したらいいですか。
そうですね、もう本当にそのような感覚ですよ、今借金してる感覚もないですし、
うん、
うん、別に何かあったらその時考えようぐらいの。
なるほど、ありがとうございました。
ありがとうございます。